さらに私に信頼する者は、私の愛と恵みを見ると幸せます。あなた方の信仰の踏み込みをさらに成していきなさい。その中で私が表すことがあると幸せます。
この今この時に聖書と祈りの土台というのを強化していきなさいと教えられます。特にこの御言葉を通しての語りかけというのを正確に捉えられるようにと教えられます。
私は多くの言葉を通して祝福していると教えられます。この祝福の土台をしっかりと捉え、信仰の歩みをなすことができるようにしておきなさい。
このこれからの宣教の歩みというのは、この聖書と祈りを土台として非常にこう見分けというのが重要になってくる時代になると主が言われます。
私がいないかのようにあなた方は歩み振る舞ってはなりません。私に求め、願い、頼っていきなさい。私は言葉を持ってあなた方に臨み、また私の力を表し、救いを表していこうと称されます。
この情報型の時代において、さまざまな情報に翻弄されることなく、聖書と祈りの土台を持ってしっかり主の語りかけを受けるようにと主が言われます。
それでは賛美する時を待ちたいと思います。
カラスは予言の言葉をありがとうございます。特別賛美と証を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。2月11日から17日の10万8100円のためにですね、お祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたの豊かな恵みによって私たちが霊的な祝福を受け、経済的な祝福を受けていることを感謝します。感謝の主主として、その10分の1をあなたに捧げます。またあなたのが全世界の支配者であられ、またすべてのものはあなたのものであることを信じ、私たちは告白をしております。その信仰の現れとして10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてくださり、あなたの栄光のために用いてください。あふれるばかりの感謝と賛美をあなたに捧げつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。それでですね、今コロナの騒ぎは、いろんなところで騒ぎになってるわけですね。それで来週白馬キャンプが行われる予定だったんですが、全国から集まってくるときにいろんなところを通っていくのでね、コロナウイルスにかかる可能性もあるし、また白馬に行ったら一つところにこうみんなが一緒に存在するという形でですね、最もコロナウイルスが移りやすい環境にあるわけですね。それで今回は、コロナウイルスの関係もあってね、行くのは御心ではないだろうというふうに判断いたしました。それで、今回の、白馬のスネルゴイキャンプは、中止ということになりましたので、どうぞそのことをご了解ください。それでですね、コロナウイルスは猛威を振るってるわけですけれども、でその時に、日本に、また世界にいろんな試練が来る、来 来ているわけですね。で、その試練が来ている時に、試練に対する対応によって、こう神様の働きって大きく変わってきます。コロナウイルス、怖い怖い怖いって言って、その座布団を頭の上に乗せてですね、でこうやって縮まって怖い怖いってやってるならですね、これは何が起こるか分かりません。しかしですね、私たち には神がついてるんですね。そして神様の豊かな約束のあれあれがあります。そうしますとね、試練に対する神様の考えが違うということに気がつくんですね。それはこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるのは、この上もない喜びと思い込みなさいっていうんじゃなくて、これはこの上もない喜びとなる、そういう事柄ですよってことを言ってるわけですよね。また我々が追い詰められた時ね、試練とともに脱出の道が用意されてるって書いてありますが、それは何を意味してるのかっていうと、最悪的に追い詰められても必ず脱出の道が用意されてるよって言ってるわけですよね。具体的にね。で、そうなりますとですね、試練を通して私たちが整えられ、より深く神様を知るだけではなくて、試練がさらに神の働きのポイントとなって、大きく神の栄光を表されるってことをね、私たちは、見ていってますし、信じているわけですね。ですから、今回のことにおいても、私たちが信仰を用いていくときにね、大きな祝福と技が現れてくるっていうことを覚えつつですね、期待しつつね、見ていきたいと。こういうふうに思います。それで、サリーさんがね、チェコから来てくださいましたけど、チェコの動画がありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
しかし、この本には、この予言は実践的で、もう本当に使えるものなんだということがはっきりと書かれています。この予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは、一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に、
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15名のチーム私たちの教会からイスラエルに使われました。
I wtedy zorientowaliśmy się z tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie jesteśmy do
nich wyjeżdżali. で、私たちがちょうど初めて、予言の成就でイスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで、秋元牧師と日本からの、チームとイスラエルで会いました。
あったてごあったてご pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela. Co roku są jakieś wyprawy do
Izraela.
Jeśli chodzi o książkę, mam zamiar przeczytać ją, potem rozważyć, modlić się, aby Bóg pokierował, co z nią zrobić, czy użyć dla pojedynczych osób, czy dla całego naszego kościoła. Taki mam plan.
その言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉があって私たちに対して神様は神の器と言ってくださって、そして上の言葉が続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が夢を通して与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますってこと
で、
そう私はその言葉に希望を置きました。それと、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に確かに病気が癒されて、
あなたは多分私がどんなに興奮しているかそれが伝わらない、
そこ
が
違
う、本当に感動をくれています。
とても優しいようにな
る、その感動はあなたは多分分かっていないかもしれない。
Děkuji za to
slovo. Budu vám říkat, že vypráví. Budu vám říkat, že vypráví.
Budu vám říkat, že vypráví.
Budu vám říkat, že vypráví. Budu vám říkat, že vypráví.
神は実にその一人子をお与えになったお国を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。イエス様を信じる者に許しなき恵みが来るんです。どうしてでしょうか。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないといけないでしょう。永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるということです。私は愛されているんですけれども罪によってそれは受けられなかったんですが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになったんです。ただキリストを信じている、それが神になるものです。皆さんが罪を許され永遠の命を受けるためのポイントは信じること。で信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり素晴らしい祝福が皆さんに与えられるんです。で罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません、ね、罪を犯したらそのたびに悔い改めて神様は全くその罪をパーにしてください。そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪人なんですが許されるだけであって信じているのは義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってことなんです。 こんな罪人の私が祝福にふさわしくないと思っている方、クリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なのです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないのです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられます。主に期待するときにですね、もうどんなものだった人生に最高の恵みやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているものがありません。そして神様はそれを表そうとしています。私たちは永遠の命を与えられているので将来は輝きですけども、今の人生においてももっと大きな祝福をね、神様は表されています。期待し期待に従って歩むのです。
今すでにこうリバイバルの働きが始まってきてるんですが、このチェコチームはね、それがより顕著に現れてきてるチームだなと、こういうふうに思います。特に路上ライブにおけるね、主の働きっていうのは素晴らしいものであって、たくさんの人たちが集まってきてますよね。でもその時にこの感じるのはですね、一番最初に路上をやった時にはあんまり集まらなかったんですね。反応もなかったんですね。でその後ホテルで祈った時にですね、神様が言われたわけですね。それは何かというと、場所が違う。場所が違うと。ここが場所、やる場所であって、それとともにですね、曲が違うと。ガッドイズラブ。これがポイントであると。非常に明確に言われたんですね。で、それを信じて従った時に、大きな技が起こりました。感謝したいと、こういうふうに思います。だから信じ従うってことは一つ大きなポイントなんですが、一つこう気づいたことがあるんですね。信じ従うんですけど、言われなきゃ信じ従えないなって。あそこのポイントだったのは、神があの時語られたってことだった。だからいろんな語りかけがこれから来ると思うんですけども、その語りかけを通してね、我々が従った時に栄光が現れるっていう、そのパターンだなっていう、神が語られる、いつ、どこで、どう語られるか、それが一つ大きなポイントであるなっていうふうに感じております。それとともにですね、我々のヨーロッパ選挙は東ヨーロッパから開くと、主が言われたんですね。で、チェコ、ウクライナ、ポーランド、スロバキア、あとどっかあったっけ？そんなもんかな。そういう感じで開かれてきたんですね。それで何度も言いますけども、みんなね、驚かない。別に、まあ、何度も聞いてるので慣れちゃって驚かないのかもしれませんけどもですね。でもね、これは素晴らしいことですよね。例えば日本の教会でそちらの方向にぐーっと宣教が入り込んでる教会ってあんまり聞いたことない。特別な技が起こってるっていうことですよね。でそれはそこでとどまらず、西に入っていって、ね、西っていうのはその反キリストの国だから、そこに最終的な神の技がなされるっていう、こういうことを主が言われてるんですね。それで今、入る直前にあるわけですね。で問題はですね、我々は従うつもりですけども、いつ神様が語られるのか。でその時にですね、一気に主の技が進んでいくっていうことをね、思います。どうぞ皆さんね、主の時が来てますので、それを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、クリスチャン生活にですね、試練っていうのがあるんですよね。で、この試練ということにあるときに、試練を通してもちろん整えられるわけですが、たくさんの試練の中を通る人と、試練が益になり、あるいは試練を通して神の技が開かれ、試練を通して神の働きが開かれる、こういう二通りの人に分かれてくるわけですね。つまり 神の具体的な技が現れる人と現れない人に分かれるわけですね。で今、コロナ熱が流行ってますよね。でそれに対してもいろいろ国として困難な立場に入ってきてるわけですけども、それを試練に終わらせるか、あるいはそれを通してね、神様の素晴らしい栄光を見ていくかって二通り分かれてくるわけですね。ではその時に何がポイントになるかっていうとですね、信仰を働かせる、信仰を使う、これがね大きなポイントになるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。昨日は町田に行ったんですね。で自動車で当面乗って行ったんですがね、時間のかかること時間のかかること、で我々の想定した時間よりもまあ2倍はかかってなかったですけども、それにこう感じるほどねかかったのですよね、具体的にですね。でそれでですね、最終的に町田の正解の場所に行っていくときに、で私ねあれと思い出したんですね。それは何かっていうと、この2倍時間がかかっている想定の場所っていうのは、かつてゴールデンウィークの時にですね、全く待つことなしに最も早い時間でうちに着いた場所なんですね。だから全く逆のことが起こってたわけですね。でその時ね、師匠はあがめました。何をあがめるのか、あの時は祈ってた、そうなるように祈ってた。すぐゴールデンウィークなんだけど無理だろうと思ったんだけど、車通りが良くなってね、渋滞なしに早く着くように祈ってたと。でこの時にですね、一つ大きな差が出てくるわけですね。それは何かっていうとですね、信仰を使った、つまり神に頼った、頼らないことと頼ることの差は大きな差となってくると。でこれは今コロナ熱が出ていますが、大きな問題です。経済的にもね、東日本大震災以上の打撃を受けるんじゃないかとかなんか言ってますし、これからの進捗具合に関しては何がどうなるかわからない。わからないけど、一つわかるのは何かっていうとですね、これを主は良きことのこととして用いられるというんです。この上もない喜びと思いなさいって試練のことを言ってるのはですね、この上もない喜びと無理やりに思いなさいって言ってるんじゃないんですね。この上もない喜びとも具体的になってくるぞって。だから、この上もない喜びとして喜びなさいってこう言ってるんですね。じゃあどうしてこの上もない喜びとなってくるかっていうとですね、信仰を使うとき、信仰を使うとき、神様に頼るとき、私たちはですね、神の素晴らしいその問題における祝福と御業を見えます。ですから、困難に出会ったときはですね、大変な困難になった、嫌だなと思うかもしれませんが、しかしですね、大きな神の栄光が現れる機会である。また具体的に私たちが正しく主に頼っていくときに、それが大きく表されてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。信仰の働く一つの大きなポイントは祈りです。だから祈るのです。祈るのです。です、コロナは風邪でですね、なんかテレビでいろいろ脅かされちゃってね、怖くなっちゃって、座布団をかぶってこうやって縮こまってるんだったら、これはですね、何が起こるかわかりません。しかし皆さんね、祈るときに主の手が働いてくるのです。そして主はね、最善なすだけではなくて、私たちを守りを与えるだけではなくて、それを通して最善の事柄をね、大きく開いてくださるということをどうぞ覚えておいてください。さらに必要なことは何かっていうと、感謝をすること。感謝の教えを通してね、どんなに素晴らしいことを我々は体験したか知りません。で私はね、一つのことをね、見忘れてました。何を見忘れたのかっていうと、まあ、主に聞き従う道を歩まって、主の十字架を追うぞっていうふうに言われたのでですね、あ、十字架を追うんだな、大変厳しい道を行くんだなと思いました。で確かにそうだったんですね。ところがその時にね、マーリンさんと引き合わせてくださり、感謝の教えをね、徹底的に教えてくださったんですね。で私はですね、一つ見落としてたことがあったんですね。 十字架を追って厳しい道を最後まで歩んでいくっていう面は知ってたんですが、実はね、感謝ってことを教えられていた結果ですね、その困難とか問題がね、益になって、それを通して大きな栄光が表す、その備えを神様がしてたっていうことを見忘れてたんです。そうしましたね、それが起こってきたんです。それは十字架を追いましたけれども、十字架を、感謝の祈りを通してのね、神の技はそれ以上に大きく現れてきました。栄光が表されてきたんですね。で、その部分を私は見失ってたんですね。で、その時にね、感謝の祈り、感謝のポイントっていうのは大きなポイントであるということをどうぞ覚えておいてください。そしてね、具体的にいろんな問題とか困難に適応するっていうことが私たちにとって大きな意味合いがあるということをどうぞ覚えておいてください。それとともにですね、聞き従う。聞き従うときに全てのことが働いて益となるということが起こります。で、これはですね、とんでもないことまで働いている。多分、どこまで主が働くかということを主はね、表そうとしていると思うんですね。さっきは言いませんでしたけども、私はですね、懐かしいことが大好きなんです。懐かしいこと大好きなんですね。そしたらね、もう主に従ったら、懐かしいことばっか。それはこの間、風の響きの歌を聞いてたら、たそがれのみたいな歌まで来ててですね。白馬は今回行けないのは残念ですけどね。まあこれも駅になりますから感謝ですよね。そしたら、雲虹とか御声とかね、その前の事務所はね、私の生まれたところだった。すぐそばね。ところがね、ある時ね、カリスマ聖会やったんですよ。五反田で。2回ほどやったんですね。で、そこ見てね、びっくりしたんだ。じゃあ何かっていうとね、私のね、生まれたね、家の上だったんだ。そこがビルになっててね。で、私の知ってる限り、そこの真上か、ちょっと離れた10メートルぐらいのところがね、私の生まれた家だったんですね。皆さん何とも思わないかもしれないですけど。私ね、そんなことってあると思いましたね。あるんです、皆さんね。私は愛されてるから。で、皆さんも愛されてるからですね。でも愛されてるときに愛されてることの実が出てくるポイントっていうのがあるんですね。それは何かっていうとね、信仰を使うこと。信仰を用いること。で、信仰を用いないことによってですね、いろんな荷とか問題とか困難を自分で引き受けてしまって、大変な思いをしているノンクリスチャンは当たり前ですけど、クリスチャンがいます。どうぞ皆さんね、主の手を借りてください。主の助けを借りてください。そしてね、言うのです。問題とか困難があるときに感謝をしつつね、この後ろに素晴らしい計画があると。私はその素晴らしい計画を見るであろうと。今とんでもない試練に遭ってるけれども、この世もない素晴らしい事柄が、この事柄を通して起こってくると。なぜそういうのかっていうと、神がそう言ってると。それやがて私はそれを見て神を崇めるであろうと。だから今から崇めてみますって。で、口を使っていくんですね。口を使っていくんですね。口を使っていくのですね。で、その時に何が起こってくるのかっていうとですね、困難とか問題を通しての神様の深い取り扱いとともにですね、そこの中における神様のね、祝福と技が大きく表されてきます。で、そういう意味で今コロナ熱で大変な状況になってきてますが、チャンスなのです。まずまともに対応するならばね、チャンスでも何でもありません。で、いろんな困難とか問題に、さらに我々がですね、巻き込まれちゃうかもしれませんね。しかしね、信仰を用いるなら、主の手が伸びてくると。それで主の手が伸びてくる中で何が起こってるかというと、神の技と栄光が表されていくということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。ただ、さあ、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か決断できないことがあって、主から語られている方がいらっしゃいます。ちょっと握っているものがあります。それをちゃんと主に渡すときに、その決断がはっきりとできるようになります。 他の妻をどうぞ豊かに導き、また、判断がしっかりとつかない方がいらっしゃいます。それは何か違った霊的な判断を握っているので、その結果ですね、正しく判断できないようになっています。その違った判断を話すように主は語っています。他の妻はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また違った事柄を握っているので、次の段階のこの働きが、あるいは歩みが開かれない人がいます。それを神様に委ねるように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。トノさんは、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会話を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の呪いを去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。なんか咳がちょっと残っていて、喉が悪い方が癒されました。なんか声帯がちょっと弱っている方がいらっしゃいました。これが癒されました。鼻と目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。関西政界と厚木政界があります。お祈りください。菅越キャンプは中止になりました。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルのノミネート作品が決まりました。まあ、どうするか後で決めます。感謝と賛美とリバイバルキャンプは4月20日からゴスペルショーケースは23日です。キッズとアンダー21の教会予選を3月22日に行います。教会ですね。感謝と選手聞くとが4時半から。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
3月4日水曜日から行われる予定だった白馬スネルゴイキャンプは中止になりました。2020年4月20日月曜日から4月25日土曜日までアメリカロサンゼルスで感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。シンガポール航空の発着時間が変更になりましたのでお知らせいたします。行き成田発18時40分ロス着12時50分帰りロス発14時20分、成田着17時50分の時間に変更となります。なお、14万9800円のお席は、あと4席になります。それ以降は、料金が値上がる可能性があります。その他、ANA は23万1000円。ユナイテッド航空は23万8000円。3社とも、料金変動の可能性がございます。また、ユナイテッド航空のみ、羽田発着です。なお、今回パウロ秋元牧師はシンガポール航空のお席です。 お決まりの方はお早めに聖書から流れ出る水ミッションまでお知らせください。またホームページに申し込み案内がございますので、ぜひご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。今日は合同ヤング礼拝が会堂で2時15分から行われた後、学生会があります。学生会の CM をご覧ください。
はい、今日はですね、タコライスですか、タコライスがあります。あとは2時半からですかね、会堂で合同ヤング礼拝がありますので、2時15分から会堂で合同ヤング礼拝があって、その後に会館に移動して、食事会と交わる時がありますので、よろしくお願いします。
白馬のゲレンデを颯爽と滑る私の姿を見たいという皆さんの願いは来年に持ち越しですね。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。